まもなく黒い洋装の喪服を着た北沢未亡人が連れられてきた。目の縁が際立って黒かったので、一層チャーミングに見えたが、さすがに30過ぎであることは、皮膚のキメにうかがわれた。キメに傍点。例によって福間警部が退くと、先生は、あなたはご主人が自殺された日、何時に用足からお帰りになりましたか？5時半頃だったと思います。そうではないでしょう。4時か4時半頃だったでしょう。いいえ、確かに5時。本当のことを言ってください。こちらには何もかもわかっているのですから。あなたは4時頃に帰って死骸を発見し、びっくりして緑川さんのところへ駆けつけ、それから緑川さんを呼んできて、二人でとくと相談して、初めて警察へお知らせになったでしょう。いえ。だから緑川さんは、あなたがご主人を殺しなさったに違いないと思い込み、あなたをかばうために、今日自分が殺したのだと言って白状されましたよ。この言葉に彼女はぶるっと身を震わせて、それは本当でございますか？それでは何もかも申し上げます。全く仰せの通りでございます。緑川さんが殺したのでもなく、また私が殺したのでもありません。私が4時に帰ったとき、すでに夫は死んでおりました。そうして私は1時に家を出て、それまで緑川さんのところにいたのでございます。よろしい。あなたの今言われたことを真実と認めます。こう言って、毛利先生は警部を呼んで夫人を連れ去らせた。涌井君、と先生はさすがに喜ばしそうに言われた。誠を知ることは案外に楽な時もあるね。僕は緑川の実演で彼が死骸を見せられたに違いないと推定したのだが、果たしてそうだった。それにしても恋は恐ろしいものだ。夫人の罪を救おうとして虚偽の自白をなし、あえて自分を犠牲にしたのだ。K 君、僕は今更ながら先生の慧眼に驚かざるを得なかった。先生の前には虚偽は常に頭を下げざるを得ない。さあ、と先生は腕を組んで言われた。これで二人には罪がないとわかり、北沢は自殺と決まったが、さて、なんだかまだ事件は片付いていないではないかね。はあ。と返事をしたものの、僕にはさっぱり見当がつかなかった。福間警部が入ってくると、先生は尋問の結果を告げ、二人を放免すべきことを主張せられて、そうして最後に、昨日僕は立ち入っては聞かなかったが、一体北沢事件の今度の再調査は、警察へ来た無名の投書が元になったというではないかね。そうです。君はその投書について調べてみたかね？いいえ、投書はありがちのことですから、別に詳しいことは調べませんでした。その投書はまだ保存してあるだろうね。あります。持ってきましょうか？警部は去って間もなくはがきを持ってきた。そこには、北沢栄治の死因に怪しい点がある、とペンで書かれてあったが、僕はそれを見た瞬間、はっと思って先生の顔を見ると、先生の目はすでにギラギラ輝いていた。涌井君、遺書を出したまえ。先生は遺書と投書の筆跡を見比べられたが、この遺書と投書とは同じ日に同じペンとインキで同じ人によって書かれたものだ。感嘆符三つ。K 君、その瞬間、僕は確かに一種の危機と言うべきものに襲われたよ。福間警部もあまりの驚きでしばらくは言葉が出ないらしかった。福間君、ご苦労だが、もう一度北沢夫人を連れてきてくださらぬか。警部が去るなり僕は言った。先生、それでは北沢氏自身が二人を罪に陥れるために、そのような関係を巡らしたのでしょうか。それならば、もっと他殺らしい証拠を作って叱るべきだ。他殺らしい証拠を作っては、かえって看破される恐れがあるから、投書の方だけを誰か腹心の人に預けておいて、後で投函してもらったのではないでしょうか。現に遺書を自作にしなかったのも、やはり深く企んだ上のことではないでしょうか。そうかもしれない。 けれど、北沢という人が果たしてそういうことのできうる人かしら。とにかく夫人に聞いてみなければわからない。夫人が連れられてくると、先生は遺書を示して、それが果たしてご主人の筆跡であるかどうかを尋ねられた。夫人は肯定した。すると福間警部も北沢の他の筆跡と比べたことを告げ、なお証拠として持ってきてあった二三の筆跡を取り出してきて示した。先生は熱心に研究されたが、もはや疑うべき余地はなかった。遺書も投書も北沢その人が同時に書いたものである。この遺書をご主人が書かれたのはいつ頃のことですか？確か死ぬ20日ほど前だったと思います。どこで書かれましたか？それは存じませんが、ある晩私にそれを見せて、もうこれで書き置きができたから、いつ死んでもよいと冗談を申しておりました。すると自殺をなさるような様子はなかったのですか？少しもありませんでした。平素、比較的快活な方でしたから、まさかと思っておりました。ピストルはいつお買いになりました？その同じ頃だと思います。強盗が出没して物騒だからと言って買いました。ご主人は普段ふざけたことを好んでなさいましたか？何しろわがままに育った人で、たまにはふざけたこともいたしましたが、時にはむやみにはしゃぐかと思えば、時にはむっつりとして二三日口をきかぬこともありました。ご主人には親しい友人はありませんでしたか？なかったと思います。元来お友達を作ることが嫌いでございまして、自分の関係している会社へもめったに顔出しいたしませんでした。ただ M クラブへだけはよく出かけました。M クラブというと、英国のロンドンにいたことのある人たちが集まって組織している英国式のクラブで、丸の内にございます。これで毛利先生は尋問を打ち切って未亡人を晒せ、いくら尋ねていってもわかるものではないとつぶやくように言われた。それでは投書の主を尋ね出してみましょうかと福間警部が言った。今尋ね出したところが、自殺説が変わるわけのものではないし、また向こうから名乗って出ない限りは尋ね出せるものでもなかろう。とにかくこれで事件は片付いたよ。K 君、かくて北沢事件はとにかく片付いた。とにかくに棒点。それは新聞で君もご承知の通りだ。けれども片付かぬのは先生の心だった。再び従前の活動状態に戻られた先生としては、事件の底の底まで突き止めねばやまれるはずがない。向こうから名乗って出ない限りは尋ね出せるものでもなかろうと言われたものの、それは警察に向かっての言葉であって、先生にはすでにその時尋ね出せる自信があったに違いない。それのみならず、先生はその事件の真相を警察に知らせては面白くないとさえ直感されたらしい。警視庁を去る時、この遺書と投書をしばらく貸してもらいたい、少し研究してみたいからと言って、先生はその二品を持って教室へ帰られたが、やがて僕を教授室に呼んで、涌井君、君はどう考える？と出し抜けに質問された。僕が何と答えてよいか返事に迷っていると、毛利先生は説明するように、単に警察に投書があったというだけなら、無論詮索する必要はないのだ。またたとえ死んだ本人の自筆の投書であっても、これまたさほど珍しがらなくてもよいことだ。世の中には随分悪ふざけの多い人もあるから、大に警察を騒がせて草葉の陰から笑ってやろうと計画する場合もあるだろう。また、遺書が自作の文章でなくて他人の引き写しであっても、これも別に深入りして詮索するに及ばぬことだ。こうした例はこれまでにもなかなかたくさんあった。ところが、この二個の詮索を要せぬ事情が合併すると、そこに初めて詮索に値する事情が起こってくるのだ。この場合、自殺者が遺書と投書とを同じ時に書いたということは、少なくともある目的、しかもたった一つの目的のために書かれたことになる。 したがって、その目的を詮索する必要が起こってくるのだ。その目的は、やはり、夫人と愛人とを罪に陥れるためではなかったでしょうか。それならば、もっと他殺らしい証拠を作って叱るべきだ。それでは、単なる人騒がせのためのいたずらでしょうか。いたずらとしては考えすぎてある。現にこの投書は、今少しのことで捨てられてしまうところだった。この投書を見なかったならば、僕もこのように興味を持たないはずだ。K 君、全く僕にはわからなくなってしまった。そうして毛利先生にも、その時はまだ少しもわかってはいなかったのだ。この謎はとても短時間には解けぬよ。君はもう帰ってもよい。僕はこれからこの二品を十分研究してみようと思う。K 君、かくて僕はかなりに疲労して家に帰ったが、先生から与えられた謎が頭にこびりついて、その夜はなかなか眠れなかった。僕はいろいろに考えてみた。果ては文学者 A 氏の全集を紐解き、その遺書の第一節の文章なり意味なりから何か解決の手がかりは得られないかと詮索してみたが、結局何も得るところはなかった。あくる日、睡眠不足の目をこすりながら教室へ行くと、先生はすでに教授室におられた。その顔を見たとき、先生が徹夜して研究されたことを直感した。涌井君、ついに問題は解けたよ。僕の顔を見るなり、先生はいきなり声をかけられたが、いつもの問題の解けた時のような嬉しさが現れていなかったから、何か先生にとっては不愉快な解決だなと思った。解けましたか？そう言ったきり、僕は次の言葉に窮した。それは愉快です、とはどうしても言えなかったのだ。すると先生は机の上にあった小さな紙切れを取り上げて、これがその解決だよ、と言って渡された。見るとそこには、大文字 PM、小文字 BT、大文字 DK と書かれてあった。君、甚だご苦労をかけるが、それを都下の主だった新聞にあまり目立たないように広告してくれたまえ。僕は面食らった。これは暗号でございますか？わけは君が帰ってから話す。僕はそのまま黙って引き下がり、それから各新聞社を回って広告を依頼し、教室へ帰ったのは午後1時頃だった。みちみち僕は先生の渡された暗号、無論僕は初めそれを暗号だと思った、をいろいろに考えて解こうとしたが、まるで雲をつかむようだった。また、何のために先生が新聞などへ広告を出されるのか、そうして、これが一体北沢事件とどう関係があるのか、ちっともわからなかった。だから、教室へ帰ったときは、早く先生から説明が聞きたくて、僕はいわば好奇心そのものであった。教授室に入ると、先生は立ち上がって入り口の方へ歩いて行き、ドアの鍵穴に鍵を差し込んで回された。あまり大きな声で話してはならぬのだよ。こう言って、再び机の前に腰を下ろし、さて、涌井君、君はニーチェを読んだことがあるか？と出し抜けに質問された。はあ、以前に読んだことがありましたけれど、と僕がしどもどしながら答えると、先生は遮って、無理もない、今時ニーチェなどを語るのは物笑いの種かもしれぬが、もしそれが天才の仕事であるならば、たとえ非人道的であっても、君は許す気にはならぬかね？さあ、そうですね。いきなりこう言っては君も返答に迷うであろうが、近頃はよく民衆の力ということが叫ばれているけれど、少なくとも科学の領域においては、幾万の平凡人も一人の天才に及ばぬことは君は認めるであろう？認めます。そうして科学なるものが人間の福利を増進するものである以上、科学的天才の仕事が非人道的であっても、君はそれを許す気にならないか？誠に大問題である。もっとよく考えてみなくてはわかりませんが、その工程ができなくては、君にさっきの約束通り説明を行うことができぬ。それでは大変だ。ぜひ北沢事件の解決を聞かねばならぬ。 許しても良いような気がします。